はい、皆さんこんにちは。すべてのヤバ家を愛する人にお送りする番組、豆たけラジオ、ヤバ家が真ん中にある生活荘です。ヤバ家が真ん中にある生活荘です。大分県ヤバ家町にある、いや、ヤバ家町にある、豆たけコーヒーの古岡弘武がお送りします。今日はちょっとヤバ多めでいこうかなと思ってます。まあそれが後でどういう話、何につながるかっていうのも、お楽しみということで、はい、今日は、ちょっと特別編をお送りします。もう早速いきなりゲストをご紹介しようかな。もう多分話が長くなることは確定なんで、はい、では、ちょっと久しぶりの1年ぶり、まあの1年ぶりかなの、はい、登場になります。こちらの方です。アーサービノドさんです。
どうもこんにちは、久しぶりです。
よろしくお願いします。
また豆たけラジオにお邪魔できて嬉しいです、
はい、ありがとうございます。ね、絶対次もあるだろうっていう話をしてたと思うん で、今日は、その時にもしかしたら話してたかもしれないですけども、
話してましたね。
話しましたよね。
そう、これからやばい仕事をする
んだ、
もうやってたんですよね、あの時。結構もがいて、なんかこの絵本どうしようっていう感じで、翻訳に取り組んでたんですけど、
そうですよね。あれからだから前回出ていただいた時にそういうお話させていただいてたと思うんで、そうするともう1年ちょっとぐらい経ってるけど、ようやく、
そうですね、1年以上だと思う。
1年以上ですよね。
ね、説明しますと、
はい、
ノンストップっていうタイトルの、はい、絵本があったんですね。
ノンストップ、
ノンストップ、
うん、
で辞書で引くと何でしょう、直行便とか。
直行便、ああ、そのノンストップね。
ああ、まあノンストップっていう、ストップは、まあ、止まるとか、
はい、
ね、こう途切れるとか、はい、いろいろ意味あるけど、それがない、ノンストップ。だから、直訳すれば、直行便とか、なんかそういう風になるけど、
ですよね、
そのタイトルの、その絵本が、できたんですね、最初はドイツ語でできて、まあ英語がその後できて、で書いた人はトミー・ウンゲラーっていう、
はい、
トミー・アンゲラーっていう表記もあって、ちょっとこうどっち、まあフランス系のドイツ系のスイスの、スイスってね、もう言語がなんか溶け合ってるのか、不思議なところなの で、
そうですね、
国語っていうのもはっきりしないし、どこに属してるのか分かんないし、とにかくみんな悪いやつの金を集めてこうやってる国がスイスなんだけ ど、
はいはい、
そのスイスの人なんですよね、その、作者、
はい、
まあ一応略歴僕が書いたんですけど、
あ、トミー・ウンゲラ、
トミー・ウンゲラ、フランスの人なんですけどね、
はい、
1931年にフランス北東部のアルザス地方に生まれて、ライン川とボーシュ川の、ボーシュ山脈に、囲まれて育った。でこの人が凄まじい体験をして、その1930年代40年代生き延びて、お父さんが死んだり、まあドイツになっちゃったり、住んでるところがね、そのドイツになって、なんか家にドイツ兵がこう宿泊してる時もあったらしいんですけど、でその後、まあ絵を描くのが好きで、で絵描き目指してアメリカに渡って、で、絵本を出すこう流れが始まる。なんかそういうところはちょっとこうエリック・カールと重なる部分があるし、編集者的には多分センダックっていうもう一人、絵本の世界ではすごい人って、怪獣たちのいるところから、はい、なんかそういう2人とちょっと共通点があったりするんですけど、ウンゲラが書いた本で、その泥棒が主人公の本、
はい、
でそれが、日本語に訳されて結構なんかずっと読まれてる、不思議なぐらい、腹ペコアムシ ほどじゃない、うん、マルブラウン氏はもう
本当に、うんうん、そうですね、
なんかこう美智子様も触れるっていうか
美智子様出てき
た、いろいろこうなんか誰でも腹っぺこ青虫って口にするんですけど、うん、その素敵な三人組っていうちょっとこうあの色調が黒とか青とか、もちもちの木っていう、はい、あの日本の絵本とちょっと色調が面白くあの雰囲気がつながるんですけど、暗い中でその追いはぎ、厳密に言うとね泥棒っていうか追いはぎ、
うん、
3人の手強いやつが、
うん、
こう悪さをして、でもある時、まあ、小さな女の子をもう取るものないからその女の子を取っちゃったら、なんかその子がみんなを違う方向にあの向かわせて、それなんかいい人になっちゃうんだよね、その泥棒が。
なるほど。
結構な財産を持ってるしね。でそういうなんか、うん、完全懲悪じゃなくて、なんだろう、悪とか恐怖が変化する不思議な絵本を作って、
うん
うんうんうん、で今井さんっていう人が訳して、それがずっと読まれてるわけ。なんか絵本、どの絵本がいいんですかって言ったら、
うん、
腹ペコ青虫はどうですかっておすすめの本が多分で、怪獣たちのいるところどうですかって、あ、素敵な3人組どうですかみたいな、もうウンゲラとセンダクとカールがなんかこうなんか絵本の世界の定番、うん、大物みたいな、
うん、
なんかね不思議な組み合わせだし、まあ、出版社のその商売としてのこう構造もあると思うんだけど、でもウンゲラはそういう扱いなんですよね、日本では、
はいはい、
アメリカでも読まれてはいるけど、なんかこの素敵な3人組がドーンっていうほどでもないんですよ。でもウンゲラはまあ世界で読まれてる人で、そのウンゲラがたくさん絵本作ってるんですよ、
はい、
ずっと。で、まあ、一時期ちょっと絵本から離れてあの他の作品とかやってるけど、で最終的にまた絵本に戻って、でそれでこの、ノンストップっていう絵本を作って、
はい、
で出来上がってまだ本になる前だけど、絵と文章ができて、それであの世に行っちゃったんです。
亡くなられたのは
2019年
か。
だからまあ結構な長い人生だったし、あの、まあ、たくさんいろんな面白い作品作ったけど、これが最後で、
あ、そっか、あ、じゃあまだ、あ、そうか、これまだ世に出てない、
そうですね、
あのっていうことなんですよ、ね、
この絵本は、英語で彼が亡くなった後に、あ、ドイツ語で出て、うん、英語で出て、うんうんうん、で、今週か来週ぐらいに日本語が出る、
はい、あ、そうかそうか、はい、
で僕がどういうふうに関わったかっていうと、ウンゲラが亡くなった、
うん、
ウンゲラと直接つながる仕事はしてなかったの、
はい、
あのエリック・カールの仕事はずっとしてた、うんうんうん、でカールさんの最後の、
はい、
亡くなる前のありえないっていう、
うん、
ナンセンスショーっていうのはどういう巡り合わせか僕がやったんで、ね、
うん、
でセンダックはあの亡くなる前に彼の三部作の最後のあの、Outside Over There っていうのがあって、でそれが一回日本語で出たけど、その役が全然原作の本質を掴んでなくて、
うん、
なんかこう下手になぞったような役に、
うん、
終わってて、で絶版になるべくしてなって、
うん、
でそれをもうなんとかその仙楽の三部作の最後のもう一番要だから出せないかって相談を受けて、でそれもやったんだよね。ある意味仙楽の遺作っていうか、
うん、
もちろんあの作ったのは80年代ですけど、その本も僕がやることになって、
うん、
で仙楽が生きてる時に取りかかったんですけど、やりだしたらなくなっちゃった、
はあはあ、
それでまあ遺作みたいに出した、
うん、
で今度ウンゲラが、
はいはい、
舞い込んできて、俺なんでこういうことになるんだろうと思ってだけどまあ読んでみたら、 まあこれ訳す訳せないぐらい、こうちょっと強烈なものがあって、その訳せないっていう言い方は良くないんだよね。訳せるけど、その言葉を置き換えた形で訳したらもう最初から破綻する、
でいわゆる訳し方です、ね、
そうそう、いわゆるその置き換えるようなことをやったらもう全く伝わらないし、そのこの本のそもそものなんか存在意義、なんでウンゲラーが作ったか、その作家動機の本当に根源的なものを僕がもう掘り下げて飲み込んで、僕が日本語で作らないと成り立たない、でだからちょっと翻訳してくださいっていう依頼じゃなくて、でとっても危険な本なんですよね。絵本ってだいたい危険な本が面白いんですよ。あの素敵な3人組も本当に危険な本ですよ、犯罪と、あの悪い人たちが主人公だから、でもこのノンストップっていうウンゲラの最後の本は、その主人公のヤバさとか、状況のヤバさじゃなくて、全体的なその全てのヤバさみたいなものを描いてて、そのね、もうある意味こう末法思想っていうか、この世が終わる、ディストピアっていうか、そういうものが絡まれてて、僕 あの最初読んだ時にね、渡されてノンストップって読んで、うわーって思って、これあの読者、まあ想定してる読者は老若男女だけど、その例えばこれ小学校1年生の入学祝いにプレゼントしていいのかあの幼稚園に持って行って、これ読んで大丈夫なのかって、あの子供たちにこの世が終わるストーリーって必要なのかどうかっていう、
まあ、あのちょっとさっき本当にたった今を僕もちょっと初めて見させていただいて、やっぱどっちか言ったらそういう場面にはやっぱあんまりなんか進められにくいなっていうふうにもしかしたら一般的に思うかもしれない
ですよね。ね、あの楽しいほのぼのとした、
そう、絵本っていうのとはちょっと、ね、いわゆる絵本っていうところ、
ふわふわふわっとね、楽しい、まあ素敵な、ものって、でね、中にはディズニーの素敵な、ね、ファンタジーのやつもあるし、あのほのぼのとした、ね、キャラクターが可愛いとか、そういうものとある意味真逆の対極にある、
はい、
でも子供たちがなんか面白がってるもの、面白がってる漫画とかアニメとかね、あの見るともうゾッとするような
もの がいっぱいあって、いや本当にそうですよ。
でなんだろうね、僕全くあのゴミだと思って見てないけど、例えば働く細胞っていう作品があるでしょ、最初漫画で今多分アニメになってて、もう暗いし、もちろんアクションで楽しませてるけど、もう勘違いの連続であって、その子供たちに根本的に自分の体とこの世の中のその現実をもう根本的に履き違える誘導の立ちの悪い作品なんですよ。あの本当に間違ってる全て、
はい、
だけどよくできてるんだよ、
うん、
器用なんだよね、よくできてる。でなんかこういろいろアクションものとか恋愛ものとかいろいろその要素を入れて、で自分の体の中でこんな起きてもいないありえないことをこうインストールする、それ考えたらウンゲラはすごいいいっていうかあの勘違いさせない作品として、同じようにもうやばいことが次々と起きるんだけど、でもそのそういう誘導じゃなくて、むしろその 何が必要なのかっていうことをその子供たちにこう暗示することができてるから、そのもちろんね、あのその解毒、そのそういう世の中にあふれてる作品の解毒っていう意味で出してはいないけど、はい、でもそういう作用もあり得るぐらい、あの目をそのそらしてない形でちゃんと現実描いてるけど、でもあのなんだろう、こう間違ってこうファンタジーを信じるような感じにはしてない。
そうですね。
うん、暗いからね、まあ現実逃避の絵本がいいならやめた方がいいかもしれないけど、
あ、そうそう、あ、現実逃避の絵本ではないかも。あ、その表現が本当、今はもう本当にちらっと見ただけだけど、
うん、
なんかこうパッと開いて、まあ、絵をとその文字をこう頭の中パッとこう入ってきた時に、なんか割とあのこう真っすぐ入ってくるなって僕は思ったんです
よ、ね、そうですね、真っすぐですね、
真っすぐ、あのちょっと最初、うん、ちょっと分かりにくいかなって一瞬思ったんだけど、いやそうじゃなくて逆ですごいこう真っすぐどんどん入ってくるような気がしました ね、
そうね、あの飾ってる文章じゃないし、
うん、そうそう、あの ひねってるとかそういうことじゃなくて、ま、割とこうすごいこうドーンってこうあの響いてくるっていうか
ですね、
なんかそんな感じがちょっと本当最初の本当にちらりと見ただけの印象ですけど、
う
ん、
そうだから、あのそういう意味ではあの不親切とも言える、
あ
その親切にこう招き入れるっていう感じじゃなくて、
うんうんうん、
だってもう出だし一人ぼっちだ、
そう
で誰って分かんないんだよまだ、
うん、
もう暗転みたいな感じでね、
うんうんうんうん、
世界に残ってるのは多分僕だけ、青虫がいなくなって、これ別にエリック・カールへのオマージュだけど、でもちょっとある
一瞬ね、一瞬ね
ちょっとあるんだよ、
うんうん、あるんですか、あ、やっぱあるんですか、
そうそう、
へ
え、青虫がいなくなって蝶々も鳥も飛ばなくなった、草が枯れて木も枯れた、人々は逃げて月に行ってしまった、めくると、
うん、
ここで、あ、主人公がいる。だけど、背を向いてんだよね。
そうですね。
普通はね、絵本作るときは、とにかく、読者に顔を見せる。
あ、
目を。
あ、なるほど。
顔を隠しても、かまあ、隠してじらすのもあるよ、
うんうんうん。
いないいないば
ー、うんうんうんうん、
ね、その、そういう。うね、だけど、目見せるけど、ウンゲラは逆なんですよ。
そうですね。
顔を見せない。キャラクターにならない、ならない、ならないって言って、そうすると読者がこのキャラクターにならないこの主人公と一緒に行くうちに自分がそのなるんだよね。
うん、
見てね、あのクマモンを見ておーって言うんじゃなくて、自分がそのぬいぐるみじゃない、着ぐるみっていうか、
うん、
そのキャラクターに入る
って、うんうん、
だからすごい不親切だけど、うんうんうん、まあその仕掛けで僕は街を歩く、誰にも会わない、
うん、
歩いてる、誰もいないです、すごい殺風景というか、
そうですね、
もう
すごくこの街はその絵がすごくよくわかりますよね、
ねえ、恐ろしいぐらい誰もいない感があって、
うんうん、
でも影は僕と一緒だ、いきなり影は指さした、あっち行けって影が、まあ、絵では指してて、
うん、
影が指してる方向にとにかく何も考えずに瞬発的に行くと助かる、
うん、そうですね、
そこにガーンと雷が落ちて、
うん、
でこれがずっと、まあ、このストーリーの一つの、ね、
うんうん、
力として影がギリギリのところで何か教えてくれて、
うんうん、
でこの主人公の僕が動く、
うん、
動いたことでちょっとこうギリギリ乗り越えるっていうか、
うん、
ギリギリ続くんだ、もし動いてなかったらちょっとぺしゃんこになったり、
うん、
黒焦げになったり、
動いてるってことですよね、だからそれがノンストップっていうそこなわけなん
ですか、ありますね、それが一つだよね、
うん、
でもう一つは、
うん、
これ次々と来るんですよ、 まあちょっと、うんうんうんうん、ちょっと休憩みたいな時間はあるけど、
う
ん
う
ん
そうですね、
結構来るんですよ、うん、あのなんか心を休まるあのこう時があんまりなくて、もう洪水が来て地震も来て、この絵本またすごいところはメルトダウンが来るんですよ。メルトダウンが来ます。もう日本もね、
はい、
次のメルトダウンの準備に入ってるよね、
はい、
今度はね薩摩川内なのかな、
うん、
どっちかな、それともねどこかな、伊方どうだろう。ね、僕らは伊方が最寄りかな今。
そう、最寄りってあの
最寄りの
メルトダウン、駅みたいな言い方
して、最寄りのメルトダウンはどこに。いや本当だからそういう段階ですよね、もう日本は次の、あの浜通り、1号機2号機3機5機で何にも変わってないし、もっと悪くなってるし、もう今度はソーラーパネルも風車も増やして、もっと毒を増やして、もっと劣化させて、もっとバカになって、もっと電力消費を煽って、
うんうん、
で次のメルトダウンに来るけど、この絵本は、まあ、メルトダウンの場面もあって、そこまでそれも来るけど、この、まあ、僕っていうやつは動き続ける、
はい、
でどういう動きかっていうと、政府 の、 あの避難指示に従って動いてないんですよ、うんうん、こいつ。
なるほど、ね、
あの避難計画の通りに動く場面一つもないんです、はい、
うん、
で誰かに教わって非常時にはこうしなさい、
うん、
防災グッズを持って歩いてないんですよ、
うん、
誰にも従ってない。じゃあ誰、どういう基準で、どういう、
うんうん、動いてますもんね。
動いてる、うん、もう確実に動いてるけど、
う
ん、
そういう
誰を
知る、そういうので動いてるわけじゃなくて、
誰、あの警察に、あの誘導されて動いて、うん、いやいや警察も いないし、
うん、
誰に従って動いてるかっていうと影なんです。
そうですよね、
影って誰、
うん、
影ってお前だろって、影は自分じゃない、はい、影は自分だけど自分じゃないよね、
うん、
自分じゃないけど自分から出る、
うん、
自分から出てるけど自分だけの力で、僕自家発電の自家、ね、自給率 100% の影は出せない、
うんうんうん、
やっぱりお天道様とか、ね、まあ、あのここ数日月が明るくて、月でも影ができるんですね。
できます、はい、
だから、まあでまあ、で九州電力に世話になってこう、うん、電気で影も作れるし、
うん、
いろんな影、今僕の手の影が
この、そうですね、
本の白いページで見えるけど、その自分で動かしてるようで、実は自分だけで作れないし、自分で動いてるかっていうと、いやいや光で動いたり、
うん、
いろんな、だからある意味自分を超えてる、
うん、
影でも自分、
うん、
でこれってじゃあ何なのかっていうのがこの本の面白さ。
なるほど、うん、
だって自分の影、自分の影が先に あっち行けって言った時に、そうだって言って、もうなんか言われた瞬間にもうそうだって言って動いてると、これが何だろう、本能とか自分のその自分の感、感だね、第六感、影感、第七感かもしれないね、
新しい感ですね。
そう、自分の額の真ん中にあるはずのもう一つの目玉でそれを見てるかもしれないし、そのただ影ですよ、あの日本語になるとカタカナの影ですけど、
うん、
その影が導くっていうことは自分なんだよ。
そう
だけど自分を自分っていう器に収めるなよって、
うん、
自分から出てるものも自分だし自分じゃない、
うんうん、
だからそういう自分が存在してる、そういう自分が動いてる、そういう自分が自分の理屈とか、ね、思考より先に動いて感じ取ってて、その自分が信用する相手であって、
うん、
企業の避難計画じゃないよ、
政府自分を信じろよ と
政府のデジタル庁が何も教えてくれないよ防災の日なんかバカげてて、
もうそ
んな
防災の日やってましたよ。なんか
防災の日ってあの増災の日だよ。
増災の日
増やしてるだけ、うんうんうん、人災を増やすのがやつらの仕事であって、うん、何も教えてくれないよ。
そうですね、
生き延びる道、生き延びるときはそれで生き延びるんだから、うん、みんなあのスマホがあってさ、僕はスマホ持ったことないし、はい、持たないけど、はい、人のスマホよく借りる、はい、
そうですね、
ね、あのずるい。でスマホ持ってるやつ、あのなんかちょっとこうあのそれなりの地震が起きると、うん、なんかブーンって泣いてるでしょ。
泣きます
なんそのスマホ泣きで動いてどうすんのお前ら。もう助かることにつながんないよ。
そうですね、
あんなもの。でも、惑わされてるだけじゃん。でも影はなんかあるんだよっていう、ね、そっちが動くときはそれで動いた方がいいよって多分ウンゲラが言いたいことはそれなんだよ。そのストーリーがその一つの実践っていうか実験っていうか、で次々と来るから主人公は動くわけ。それがノンストップだよね、
はい、
だけどその次々と来るから次々と来るのもノンストップ、
うんうん、
つまり容赦ないって
。あ
で英語でよくノンストップって言った時にそのまあ飛行機を取る時は直行便、
そうですね、
あの止まらない、
うん、
だけど生活の中でノンストップって言ったら Yeah man this week it's justI got so much work. It's non-stop. って言った時に容赦なくもう締め切りが来るとか、う
んはいはい、
仕事が来るとかもう次々とやんなきゃ超えられないっていう時に、うん、とかもううちの、 あの母親はもううるさくてもう、うん、ノンストップって言ったらもうずっとうるさく言われてるとかそういうこともあの、うん、言うからだからやばいものが次々と来る時にも使ってて、でこれをどういうふうに翻訳するかってもうタイトルが一番
やっぱ今回この本を iPhone をこう翻訳するにあたってやっぱタイトルのところがすごいこうどうしようかなって思われたところなんですか。
っていうかその繰り返しあの出てくる言葉があって、タイトルはノンストップだけど
中にもこうノンストップノンストップって
出
て
くる。そう思うでしょ。
あ違うんですか。あれなんかそうなのかなって思っちゃった。
タイトルとしてノンストップがあって、うん、中で出てくるのは Just in time。
あ
Just in time
ってこれが
ギリギリ、
あ
助かった
。なるほど。
でそれが要するにやばいものがガーンと来て、
うん、
ビルが倒れた、
うん、
洪水で流された座礁したもうメルトダウンのど真ん中にいて、うんうん、もう全てがぐにゃぐにゃとね、その中にいて影がそのもう一瞬遅れてたらアウトっていう時に影が教えてくれて、
うん、
で僕が動く、そうするとジャスティンタイム、
うん、
でそれはだからギリギリセーフみたいな、
ギリギリセーフですね、うん、
ギリギリセーフみたいな。でもギリギリセーフって言ったってセーフじゃないんですよ。もう生き延びたけど、
うん、
セーフっていうのはないの。
セーフないですね。セーフ助けてくれない人ですね。
そうそうそう。セーフとセーフ、ね、あのこれかけると
そうそう、
ね、ちょうどなんか別の絵本ができる人
なんだけど、
セーフセーフ。
ギリギリセーフですよ。
そうギリギリ繋がった首の、ね、皮一枚でこう、うん、なんか繋がったっていう、でそれがこう繰り返しとしてあるわけ。そうすると繰り返す言葉もあの必要で、タイトルも必要、
うん、
でそのタイトルは、まあ、その容赦ないものが次々と来るっていうことがこう、うん、あのはらまれてる、
うん、
で本人もずっと動くのもはらまれてる、で今度そのギリギリのところでつながるって、でもその中で繰り返す言葉とタイトルが、
はい、
つながってる方が、
うんうん、
あの実はそのストーリーの原動力にそのなるから、でそれで何があり得るかって、まあプラスとマイナスじゃないけど、そのギリギリ つながったっていうのも、うん、その勢いを作るための言葉であって、別に助かって幸せに暮らしたとさっていうことでもないんで、ね、うん、でじゃあ次々と起きてることがそのノンストップで来るっていう時に、じゃあ日本語のこの僕っていう人は、日本語の中で生まれ育った僕がそのこういう場面でどういう言葉が出てくるか、
この僕主人公がこの言葉を発してるっていう風に
日本語はなって
る、日本語はなってるってこと、
英語はあの第三者の
が
評価なんです、
ギリギリセーフだねみたいなこと、
第三者なんて、うんうん、ところが第三者でやったんだけどね、うんうんうん、あの全部、
はい、
三人称で、
はい、
なんか遠いんだよね、日本語の三人称、彼、
はい、
彼女、
うん、
あの人って言ってるのと、うん、英語の he、she はなんか距離が違うんだよね、
うん、
これエリック・カールの翻訳でもすごい炙り出されたことあって、あの一番の仲良しさんっていう、これすごい、これも面白い、あの、
はい、
タイトルはなんかほのぼのとしてるけど、うんうん、結構大冒険の、うん、カールさんの晩年の傑作だけど、一番の仲良しさんもあの he で she で、うん、あのその主人公の男の子が大好きな友達っていうか、もう本当に大好きな女の子が遠くへ、
はい、
まあ、行っちゃうんだよね、引っ越して、うん、その彼女を三千里じゃないけど探すわけ、
はい、
そういうもう大女児誌みたいな
もの
なんだけど、やっぱり彼って訳したら遠いんだよ、英語はそうでもないんだよ、he ってもう本当に自分のすぐもうたりくっついてるような he でも、
うんうん、
she でもあるんだけど、
うん、
どうもその日本語の物語にした時に
彼はちょっと遠いかもしれないですね、そう言われてみればそうですよね、
そうするとなんかこう、まあ三人称がその英語のテクニカルなところでは文法的には三人称だけど、うんうん、すごくその読者に近い、読者が本当に身近に感じる日は日本語にした時に僕とか私とか、
うん、
一人称にした方がそのストーリーの本質が伝わ る,
なるほど、
ストーリーの本質が実は一人称に限りなく近い三人称だの場合は、うんうん、日本語はもう一人称で、日本語の一人称って緩いんだよね、
うんうんうん、
広いし、
うんうん、
すごく緩い、
あ
で、まあ主人公、この場合は主人公が僕、
はい、
あの母さんの一番の仲良しさんのところ僕になったけど、
うん、
日本語はそのいっぱい選べるじゃないですか、
はい、
私とか、
うん、
俺とか、
そうですね、
私とか
ちょっとずつ変えたらいろいろありますもんね、
そう、己とか、
うん、
はい、いろいろある、
たまに言わなくて、
真、思うにとか
そこまで言っちゃいます、
特殊な
一人しか使わないですから
ねそうそうそう、もう最近言ってないよね、
最近言わないですよね、
言ってくれたっていいよね、真、思うにってお正月に言ったら面白いけど、ね、でも、ね、そういう一人称が、はい、もうなんか一人称のデパートみたいな感じだよね、
一人称のデパートも一人称とデパートやつなげた人初めてかもしれない、
いやもう僕のセクションがあるし私のセクションがあるし、婦人服みたいな、
ね、そうですね、婦人服僕の中でもいっぱいありますからね、そうそう、方言まで入れたらいろいろありますからね、
そう、そうなんですよ、方言したら多分100種類あるよ、
いやすごい多いと思いますよ、本当
わ、青森の人
わ、あ、わ、
うん、なって、
うん、おどとかね、われ、
そうそうそう、うん、ただそえヤバ系はなんて、
ヤバ系はなんていうかな、なんていうかな、
おいたはなんて、
もうね、なんかヤバ系からすごい離れてるんですよ、なんか
そう
そうヤバいっすね、
なんかね、ヤバい、広島結構もうわしとか、
わしです、あ、そう、広島とか山口の人わしって言いますよね、
女だよ、
あ、言います言います。
言うんだよ。
言います言います。
びっくりした。
うん、
わしって言うんだよ。
でも、そうそう、わしっていうのをはほらおじさんしか使わないみたいなわしじゃないですか、一般的に。
そうなの、あの日本の
一般的にも、ね。
そう。 標準語の中のなんかこう、うん、
でも広島とか山口のあたりはみんなイワシって言うん、どっちもあの男女関係なく、
ね、
男女って言う
たら女の子も
言うの、うん、そうだよ、そうそう、だから平等だよ、
子供とかそういう
子供が自分の
一人、ね、うん、そうそうそう、子供言うんだよ、うんうん、ちっちゃい、うん、だからそういうことを考えたらね、本当に日本語はそのまあ何文法的に言えば代名詞、
うん、
あの一人称二人称まあ三人称もすごい、もうデパートじゃないよね、もう
そうですね、
なんか博物館、
博物館そこまで言
っちゃう、すごい数が
何万点ってあるみたいな、
ね、だからそのそういう選びをすること、英語にはない I と Me で、
もう一そうですね、
現代の英語は I と Me で終わっちゃう一人称が、日本語にはそのすごい種類があるから、その三人称のこう場合は主人公を描くでしょ、
うん、
彼ならその彼がどういう彼なのか、でも日本語はその一人称にした時にどの一人称を選ぶかで、
うん、
もう大体いろんなことが伝わっちゃう、
うん、
僕なのか、
そうです、ね、
私なのか、
そうですね、
で そういう風にこう考えていくと、その一人称三人称の境界線が全然違うところにあって、
うん、
でこの絵本の場合はあのとっても読者に近い、三人称で書かれてるから、うん、これはもう一人称にするしか、
なるほど、
一人称にした方が誠実、あ、何、忠実な役になる、
うんうん
うん、でそうした時に今度はそのジャスティン・タイムっていうなんか評論家が言ってるような言葉じゃなくて、うん、はい、本人が感じて、まあ独り言口に出してるかどうか分かんないけど、うん、そういう声にしないと合わないし、
う
ん、タイトルと合えば、
そうですね、
で「ノンストップ」は容赦なく、
うん、
つまり「やばい」ですよね、
うん、
で自分がこう影に襲わってギリギリ覚えたら、こうビルが倒れてきた時に「やばい」ってなるでしょ、
はい、
やばい、
やばい、ね、うん、
まあ、やばい時にやばって言ってぺしゃんこになったら、
うん、
まあ、なんかやばって言い終わる前にもぺしゃんこになってるよね、
そうですね、
やばいって大体こう助かった時に言うんだよね、
うん、
多分、
うんうん、
あるいはもう見通せた時にやばいぞみたいな、
あ、そうかもしれないですね、
だから うん、ちょうどいいんですよ、
うーん、
良すぎるぐらいちょうどいい、
その言葉が出てきたわけですね、
そうそうそう、でそれで、うん、いやこの本はやばい、しかもやばい絵本なん
で、ね、やばい絵本、
これ
内容がやばい絵本、
そう、このうちの孫にこれ渡していいんだろうかっていうやばさもあるし、
うんうんうんうん、やばいの百貨店ってことですか、じゃあ、
そうだからもういやだから これほどぴったりのタイトルはウンゲラも見つけられなかった、
でも日本語でしか
ないですよね、も
うウンゲラ超え
た、そうそうなんだ、ウンゲラはウンゲラこれ見たらやばって絶対本人も
あの、でもそれはでもほら何語だ、ウンゲラ、英語じゃないですもんね、まあ、
フランス語
かなんかで
英語も巧みな人
なんて、でもやばとしか表現できないっていう、うん、
シェッみたいな、
あ、まあそうですよね、まあ、
ウォーエイ
っていう言葉が今この、まあ、タイトルがこのやば
ってなっちゃったんですよ、
やばっていうタイトルなんです
なったんですよ、やはひらがなね、ば、うん、もひらがなで小さいつも悩みましたけど、一応小さいつもひらがな、
うん、
でびっくりマーク、
うん、
でやば、
これがこの絵本のタイトル
と、タイトルで、はい、もうあの豆たけラジオに、
はい、
あの出させていただいた前回も、はい、こうなるだろうと、
はい、
もう
なんとなくね
僕の中では定まってた、うん、ところが、うん、あの本を作るときはその自分の中で定まってることと、うん、編集会議で定まる、ね、こととか、うん、営業部が定めることとか、うん、いろいろあって、うん、ずっとこうせめぎ合いが、
うん、その時はだからあの時点でラジオ豆だけ前回豆だけラジオに出ていただいた時点では朝さんの中ではもう、まあ、やばで行こうと思ってたけど、そこから1年ぐらいかかったのは そういうのもあってってことです
か。そうですね、戦い、うん、
戦いがあって
あのいやもう編集者がだんだんこうこのヤバさが分かって、
うんうん、
あヤバしかないっていう、うん、でまあヤバいいいを入れるかとか、うん、ヤバーとかなんかいろいろあるヤッバみたいな
小さい間に小さいつをヤッバ
っていうのもあるし、どっちでいくかヤバなのか、うん、でもまあ瞬発力のね、うん、この人は瞬時に動くことでこう生き延びてるから、うん、やっばじゃないよね、うん、
やば
の方が多分、うん、シャッて、
うん、
やっばっていうのは
なんか瞬間的に動いてるのもその言葉で少しなんか表現ができてる感じも、ね、
そういうこと、そういうこと、うん、もうあのなんかよっこらしょみたいな
、ね、それ言ってる間にもう潰れてるよみたいな
そうそうそうそうやっばって小さい通がそこに入ると、うん、もうペシャンコになるよね、うんうん、その遅れる、
うん、
でもやばの2が後だと、
うん、後だったらちっちゃい2だったらギリギリすり抜けられるみたいなイメージです
そうそういけたっていうね、
うん、
でもそのねそれって編集者とのやり取りですごいこういろいろ試したんだけど、
はい、
あのまあ編集者にこう見えてきて で今度はその他の、ね
うんうん、
組織の中で営業部も説得しなきゃいけないけど、
はい
はい、あの一つねその議論のこう争点みたいになったのは、はい、この言葉は、日本語として、
うん
正しくないっていうか本来の日本語と、はい、今の巷で、まあ、若者言葉とかと一緒にこう使われてるこの「やば」「やばい」は、まあ、意味が変化してるし、
うん、
これからも変化するだろうし、
うん、
でこの言葉はか、うん、なんていうのかなこう、一時的な流行りみたいな、
はい、
例えば何だろう昔の流行語って
昔の流行語
忘れちゃうけど、
ね、そうですね、う
ん、なんかこうあったかみってる
かみってる、うん、ちょっと最近で言うとねこの 4,5 年ぐらいですかね、
もう
ちょっと
今言う
言わないですね、もうあの時期にすごく流行った時に使ってた、ね、
紙
ってまあ一時、まあ、あれも
言うんじゃないもん、
言うか
ね、言うから、う
ん、紙ってる、
紙ってるはもう言わないと思う、
ちょっとダサいから、
そう
かも、あダサいは残ってるね、ダサい、ダサい、ダサいは残ってる、
ナウイじゃないですか、やっぱ
ナウイ、
ナウイ
じゃない、ナウイね、ナウイ、俺あの時々使うとすごい笑いが取れる、
それでも、ね、あの、うん、僕も使うんですけど、やっぱちょっとおじさん的な感じになってくるんですよ、ね、なんかこれ、
そうそう、
自然なんなくて真面目に使ってる
っていう、使うとね、うん、ナウイなんだっけな、僕この間やめるとか脱とかっていう、さらば、さらばじゃなくて、なんバイバイじゃなくて、
あ、
なんだっけ、カタカナ語で、その、それで友達がその本のタイトルにしようとして、うん、いや、これ古いよって言って、
あ、ドローンするとかやつか、
ドローンする、あ、ドローンするとおも面白いね、忘れてた。
もう これもね、もう本当
にいっぱいあるデパートだった、そういう
死
後のデパート
ズラカル、
ね、ズラカル、
ズラカルはまだなんか
楽しい、ズラカルはちょっと違うかもしれない、
江戸時代からつ、ね、うん、そういうこうあの言葉でこう賞味期限が来るんじゃないかっていう話もあった、うん、はい
は
い、で僕は実は前にエリック・カールの翻訳した時にあの同じことすごくこう考えたんだよね。それは、The Nonsense Show ってまさにもうカールさんの最後の部屋、うん、カールさんが亡くなる前に出したんだよ、
うんうん、
見せて、
はい、
でも3ヶ月後にカールさんがこの世を去ったって、それを訳すときに The Nonsense Show ってすっごい面白い本だけど、うん、僕はありえないっていうタイトルにしたの、
うん、
びっくりマーク、 ありえない、うん、その時もいや この言葉はちょっとこう消えるんじゃないかっていう話があって、
うん、
だって昔の人50年前にありえないって言ってないんです、
あ、そうか、ありえないもそうか、
なくな
る、ありえないも変わってきて今なって
る、そうかもしれないですね、
ありえん、ありえないとかみんな結構言ってるよね、で僕はそのまあ僕の勝手な診断っていうか、もうドクターアーサー、
あ、ドクターアーサーの診断によると、
はい、いや、これは消えない、ありえないわ、これずっとあるんじゃないか、 ってありえないからあるんだけど、
ありえない、
うん、いやありえないっていうこうショックみたいな時もあるし、うん、ダメだよありえないとかっていうのもあるし、うん、幅があるけど、
そうですね、
これは流行語みたいにこう現れたかもしれないけど、うん、これ使えるし
残ってますよね。
で結構残ってる、
そう残ってるけど、まあ、話はそれるかもしれないけど、あ残ってるけどでもやっぱちょっと変化してますよね。
変化してる、
多分、まあ、言葉って多分そうなん、
いやこの20年ですごい変化してる、
うん、
でああいうもう掛け声みたいにこう
最初は多分もうちょっと若い人の若者の言葉みたいな感じだったけど、今はそのありえないっていう、うん、言葉をもうそもそもあんまり使わないけども、もうなんかだからちょっとこう古典化してきてるみたいな感じもあるのかなって。そうそう、
ありえなくもないよね。であれ、うん、これありえないでしょとかで、うん、なんか大人も、
うんうん
うん、若い人もなんか使える、
そうそう、
でそうなるだろうと思って、
はい、
それにしたの、
うん、
でこれいや賞味期限付きじゃないって判断して、うんうん、でヤバも結構それが議論の中心だったけど、ね、いや僕これは消えないって言って、うん、大丈夫、10年後でも50年後でも通じるよって言って、
うん、
でまあ説得して、
うん、みんなじゃあそれは あそうかもなっていうふうに、
うん、なんかだんだんとみんなこのヤバさが分かって、
ヤバさが分か
って、もう半世紀ぐらい使われてるよね。
半世紀使ってどう、半世紀使ってるかな。
だって私たちが小学生中学生
言ってた、
言ってた、言ってたかな、やばい、
最近だと思う。
東京は言うかもしれない、東京は言う、
東京の人やばい、ね、
や、ヤバ系の人はほら、あそうそう、ヤバ系
半世紀ぐらいもあると思うよ、うん、
そうか、
うん、なんていうんですか、そのね、ヤバいっていう言葉、まあ、にだんだん話に入ってくるんですけど、ヤバ系じゃないですか。
そうですよ、
ヤバ系の人がヤバいって言い始めたのってやっぱちょっと遅いんじゃないかなと思うんですよね。
だって
どっから出てきた
の、だってもう自分の住んでるところ
そう
やばい、
うん、
やば、ま、やばってすごい音だよね。
そう、
音としてはもう、
そう
走ってるものが半端ないから、だから僕、そうそう、あの今日ね、あの古い JR 九州の雑誌持ってきて、
はい
はい、もう前の蛇年の雑誌だね、
うんうんうん、
でそのヤバ系、もうあのヤバ系ってこう、これの雑誌に出くわす2013年の前に、うん、一応あの菊池寛の小説の存在とかでヤバ系っていう地名は聞いてて、はいはい、で面白い字だなって、すごい、うん、まあ邪大国とかいろいろね、はいはい、あのいやだけどやっぱりこう見た時に、
うん、なんかちょっとインパクトはありますよね。
すごいインパクトある、
うん、
でいやその音もね、ヤバ、うん、ヤバ
ヤバってね、
だから野蛮人とかもね、野蛮、うん、とヤバいって、まあ、音は見事につながってるけど、野蛮だって半端ない力
ですよ。ちょっと半端ないですよこの、うん、響きがそうだし、でね、うん、あのちょっとこの字も山大国の山だっていう風に思ってくれればいいんだけど、
うん、
なんかこうパッと見た目で、で誰かがなんか書くときにこのね、やっていう字をね、あの邪悪の邪にしちゃうん
だ。邪だ、そうそ う, そ う, そう
似てるじゃん、なんとなく
似てる、
だから邪馬系になって、
邪馬系、
邪馬系、もっとなんか
濁るとは思う、もっと危険
だ、邪馬ってなって
、うん、もう腐るぐらいなんか、うん、濁っちゃう、ね、
そう濁っちゃう、
すごい、
そうだね、もうちょっとこう、そう、
邪に、邪悪の邪、
邪悪の邪にな
んか部品見たら全然違うんだけど、
そうそう、
ね、
パッと見のイメージみたいなのがジャニ
ー本当だね、
うん、
そう
似てるんですよ、なんか、ね、よあるあるですよ、ヤバ系あるあるの一つ、
ジャバ系、
あのジャバ系をあの誰か他の地区の、あと遠くの例えば東京の人がヤバ系って聞いて、うん、字に起こそうと思ってジャバ系ってつい書いちゃうみたいな、
面白い、
ヤバ系あるあるです、
面白い、
ヤバ系あるある、
じゃ時々郵便物でジャバ系で届く、
あ, そうそう、ありますあります、あります、本当にある最近はそれ、まあ、勝手にすぐ変換されるから
そうか
あれですけど、
やっぱ打ち間違えなきゃ、
打ち間違えはないじゃないですか、ジャバ系とは入れないじゃないですか、
うん、そうね、
だけどなんかこう自分で書いて思い、ここのあの映像だけをこう思い出して書くときについジャバ系って書く、
素敵だね、すごい、だから危険なことをね、いろいろこう孕まれていそうな感じがあって、うん、 でそれが音になった時にまさにヤバ。
そう。
だから消えないと思うんですよ。
うんうんうん、
こうもう音がそういう可能性っていうかそういう方向性も絡んでるし、
でも音もすごい大きな要素の一つかもしれないですね。
全てね。
うん、言葉は音だっていうし、ね。
だからこのひらがなで、
はい、
いいもうひらがなでもう行こうって思って。もうね、一番 今の日本の教育では最初にやるのはひらがな、
はい、
昔だったらこれあの戦時中に出した本だったらあのカタカナにしますけど、
そうですね、うん、
でもまあ優しいようで実はこう音でやばってなったらもうその音で十分、別にそれ以上おっかなくする必要ないと思って、
うんうんうん、
なんか一説にはやばっていうのは江戸時代の矢の場所、
うん
うん、ヤバから来てるんじゃないかっていうのがあって、だからそこも危ない場所とか危険とか、
やつぎばや
そういう場面とか、なんか
矢の場
面、矢表に立たされてるな、うんうん、
だから実は根っこはもしかしたらずっとあるのかもしれない、音に対する日本人のちょっと
気をつけなきゃ、ね、
野生、
うん、
矢はね、
うん、
その
とんがってるイメージが、
そうね、あと何かこう何が起こるか分かんない、
何が起こるか分からないね、うん、そうですね、
嫌、
うん、
は
嫌はね、
そやな感じだしね、うん、だからやばい、あの今大辞典の国語辞典の、はい、定義があるんですけど、
うん、
形容詞、あ形容動詞ですね、
うんうんうんうん、
やばい、やばの形容詞か、ヤバっていう言葉が先にあって、
うんうん、あって、うん、
それをイをつけたんです、
うん、
だからなんだナウイ、
ナウにイが
ついてる、イをつけてる同じなんです、
うんうんうん、
ヤバが先にあって、
うん、
ヤバ、
うん、
そのイをただくっつけてるんですよ、あのセレモニー、セレモニってる、なんかそういうなんかいろいろあるでしょ、
ね、あでも神に神ってるみたいな、
神ってるとそっくりな実
現、ね、うんうん、
だけど国語辞典によってもうこうなって久しい、
なるほど、
別に賞味期限来るわけじゃなくて、
うんうん、
で意味は危険や不都合な状況が予測される様、だから予知能力、ね、
うんうんうん、
でまあ危ない、やばい商売、
うん、
やばい
しょうがない。やっぱでも、うん、
連絡だけでもしておかないとやばいぞ。なんかそういう例文が載ってるけど、
うん、
ねえ、これだけなんかしっくりくる、音的にもちゃんとこうなんかもう日本語の奥のなんか底のところの腹の、
うん、
なんか丹田に来るような実感があって、
うん、
それでこうできてきて、でまあこの山人参茶やばくないとかっていうような言い方もできて、う
ん、はいはいはい、
ね、この餃子やばいよね、
やばいってね、つい口に出してしまう、うん、でね、あの俺結構あの割とすんなり受け入れられるんですよ、でなんかいいなっていうかっていうのはなんでなんだろうとかって思ったんですけど、
ヤバ系にする
んだよ、いやそれもあるんですけど、
ね、ヤバいいに決まってる、
いやあの、ね、うちの奥さんのね口癖なんですよ、
そうなんだ
東京だからね、
うちの、まあ、結構言うんですよヤバって、あの、まあ、
日常的に
自分でもね、そう自分でも
何かあの認識してる、コーヒー入れててあのこぼしたりしてヤバ
な、そうそうそう、そういう
感じ、
おなんかちょっとおいしすごいおいしいのやつ、
おいしすぎるやつを
ヤバっ て,
やばいよねって、
うわーこの
中毒になるぐらい美味しいよね
って、うん、そうやばって結構言うし、う自分でももうそう、あ言ってるなっていうふうに言ってたんですよ、
そうか、じゃあもう、うん、すり込まれちゃう、
すり込まれやば系にすり込まれちゃう、やば系にいかん
それでやば系に結婚しちゃうやばいよ、
それで引っかかってくれたかもよ、
そうか、そうなんですかね、
やばい、この人やばい
って、あその人やばいと思ったんですかね、
いや、わかんない、どうだろう、
朝さんもやばいですけど、
ね、やばいよね、いや、そのだからその音が本当にこうただならぬものを、うん、そので ポジティブネガティブっていうことでこう最近の日本語の、ね、うん、学者とかは、うん、なんかこうこれが新しい使い方でとかって言ったりするんだけど、うんうん、いやポジティブもネガティブも結局一緒じゃん、その度合いの勢いの問題であって、うんうん、だからすごく面白いものも美味しいものもその危険なほど美味しい、
うん、
危ないほど素晴らしいっていう
瞬間的にこう反応してしまうんですよね、やっぱ嫌っていうのが ね、だからもうすぐにそうやって言ってしまう感じっていうのは、うん、
いいよ、
うん、
お前の立場はかなりやばいぞという英文が
そうそう、
うん、俺はやばい橋は渡りたくない、うんうん、渡りたくないっていうんですね、うんうん、
やばい橋とか言いますよね、
いやーやばい札だ逃げろ
いい辞書だ、でもそれはすごいあのそこセットで使うやつですね、やばいと札みたいな言葉はね、
やばい、
うん、
札だ、
うんうん、絶対セット
逃げろ、
うん、逃げろまで ね
逃げろ、うん、だから
ホップステップジャンプみたいな感じ
で、ね、そうそうそう、でこの絵本はもう札だったらまだいいよね、
うん、
札よりもっとやばいのが容赦なく来るから、
うんうん、
もうやばいしかないんですよ、だけどその原作は実は微妙に違う力学が入ってて、うん、そのノンストップとジャスティンタイムだったんだけど、うん、もうウンゲラが多分もうあの世でやばい役だなって思ってくれてるかなと。
なるほど、
日本語のおかげ、もう僕は見つけたことは見つけたけど、
うん、
日本語のすごい大事な言葉が、まあ、ウンゲラを表すのにぴったりだった。
そこにでもやっぱたどり着いたところがやっぱアーサーさんはすごい、
たどり着いたって言うでしょ、
うん、
これあのホメオパシーを極めてる人の話とちょっとつながるけど、たどり着くんだけど、最初に持ったのはヤバだった。このタイトル、俺もうノンスタップジャスティンみたいな、何があり得るかって思ってた時に結構ひらめいた。
すぐひらめいた。
そう、最初のもう、そうね、1ヶ月以内に。これ渡されたのはもう最初に。あの権利が取れるかどうか分かりませんけど、はい、権利が取れたらやりますかって、だから編集者は僕がやるなら権利取るっていう、そういう手順だった。ちょっと、なんか、
はい、
僕ありきみたいな感じで、多分だから他の人で訳せないっていうふうに思ってくれて、
なかなか訳せない。
そうそう、だからこういう本は
もうアーサーさんしかないって思った。
今そうなってる。
そう、今そうな
ってる。難しかったらね、今井さんとか谷川さんもいたし、うんうん、なんかこう今来る本は、あ、これ30年前だったら谷川さんに行ったなとか、うん、40年前だったら今井さんに行ったなって思うけど、うん、なんかいないらしくて、
うん、
いるのはいるかもしれないけど、やばくないよねみんな。で それで来たんだけど、それで権利が取れるかどうかっていうのは、その後は交渉がすごい大変だった、
うん、
だから最初に見たのは本当にもう2020年かな、2021年かな、早い、もうウンゲラ亡くなって、はい、ああ亡くなったんだと思ったら、でまあやるかどうか分かんないよね、権利が取れないかもしれないし、
うんうん
うん、でもこうやるかもしれないっていう流れになった時に、本気になって考えた時にやばと思った。だけど本当にこのタイトルでいいかどうかはすっごい重要なことだし、
うんうん、
悩まなきゃいけないから、でそれでずっと悩んで、やっぱりやば、
うん、
だから最初にひらめいたことが正解かどうかは確認する道はやっぱりたどり着く、
うん、
それってあの、まあ、ホメオパシー知ってるリスナーがどのぐらいいるか分かんないけど、そのある人をこうなんか捉えるときに瞬時に捉える第一印象があって、
うん、
長いその後のセッションとかいろいろやって、うん、その人をこう統合する、はい、分析して統合する、はい、気が遠くなるような分析と統合があって、うん、最後にこういうことかって、うん、簡潔に言うときに、うんうん、それが一致する場合がある、
うん、
だからなんで分析してたんだろうっていうのはでも思うけど、でもやっぱり分析しないと絶対分かんないこと。
でもよくあることじゃないですかって俺は結構思うんですけど、その、うん、やっぱ最初に思いついたこと、
うん、
あのね、あんまり大した話じゃないですけど、豆だけラジオの、うん、全部各回にいつもなんかタイトルをつけるんですけど、
うんうん、
それを最初になんかあこんなタイトルにしようっていうのを思いつくんだけど、うん、でもそれでいいかなっていうのを一回全部聞き直すんですよ。
聞き直すね。
そう、うん、で聞き直してあやっぱりこれでいこうっていう風になるんですけど、大体最初に思ってたようなタイトルになる、あこれでよかったよかったっていう風になるんですよね、
不思議だね、
うん、不思議な、本当に不思議。でもその直感とかその瞬発力みたいなやつってやっぱ俺もあるんじゃないかなとかって思って、
だからそれが影じゃないの、
うん、
この話で言うと影なんです。
そう
影が指した方向、
うん、
おって気づけば、うん、そこで一回取れるんじゃん、
うん、
その自分の感がこれって言ってくれて、それあって受けちゃえば、あとはね気が遠くなるような悩みとか、うんうん、もう豆たけラジオもういつまで喋ってんだっていうイメージが、
ね、どうやってまとめようみたいな、ね、
どうやってまとめよう、でまた聞き直してって大変、
長きゃ長くなるほどもっと大変なんだみたいな ねなんか
なんだけど、その聞き直した時にその最初に思いついたのがこう一致するっていうのは、
うん、
まさにその影、
うん、
自分の影が教えてくれてることであって、うん、それをね信用しすぎるとなんかね強引に自分の感覚だけを周りに押し付けるようなことになったりするから、あのそのね分析して統合して悩んで聞き直して編集、あ豆だけラジオ編集してね、でもその僕のラジオはすごい編集もする、もう問題発言多いしカットしなきゃいけないから、でもそれをね、経てその最初にひらめいたものにこうつながるっていうのは、
うん、
なんかまさにこの
もう本当に
ヤバの
自分のやっぱり感覚みたいなやつもやっぱ信じて進んでいくっていうことももちろん必要なんだけども、でもなんかそれね、さっき今アーサーさん言ってたみたいになんかそれだけで進むのもなんかもしかしたら危険かもしれないから、
うん、
ちゃんとそのいろいろこう考え、まあ、考える時間があるんだったらしっかり考えて、
そうそうそう、
まあ、なければもうその感覚でドンって動いていってもいいのかなっていうふうに、
本当、
うん、
もう動かなきゃいけない時、もう容赦なく来る時はそれに従う、
うん、
世の中に従わない、
うん、でやっぱり今本
当に WHO の指示には従わない
もうとにかくやっぱり今こういうね全部画面から出てくる情報を信用してそれに向かってそれで生きていこうとかいうふうにしてる人がもう多い中、やっぱもう
自分の、ね、自殺行為だよね、
感覚とかそういう見たものとか聞いたものとかそのちゃんとこうやって話したこととかを基準にやっぱ動いていくとかっていうことをもう一回やっぱちゃんと考えていかないと、まあこの絵本を本をねこう読むことによって、まあ、はっとこう気がついてくれる人がいっぱいいたらいいなって。
だよね、
うん、
僕らはなんかいろんなことをいっぱい刷り込まれてる、
うんうん、
教育通じてもそうだしメディアから、でも一つ本当にこう全てにこう影響してるのはその自分がこう完成してない、自分は不足してる、
うんうん、
自分はいろいろ足さないと成立しないっていう、なんかそういう感覚がもう早々と入っちゃう、
うん、
今入れられちゃうから、うんうん、そのなんか自分がもうダメとか不足してるとか完成してないと思ってると次々といろんなものを足すわけでしょ、
うんうんうんうん、
で足すと足せば足すほど自分が何なのか分かんない、
うんうんうん、
だからそうすると本当に分かんないで本当に完成しない。だけどそのそぎ落としてそぎ落としてそぎ落としてそぎ落としてその自分が見えてきた時にそんなにいろんなものいらないんだよ。自分がもう体は完璧だし、
うん、
完璧でみんな課題抱えてるし、でもそれは大体後から 背負わされたものとか背負っちゃったものだったりするから、その体はものすごくよくできてるし、体はやるべきことをやるし、精神的にもそんなごちゃくんごちゃくんいっぱいくっつけるんじゃなくて、自分のそのいいな、まあね、自分のやりたいこととか進みたい方向とか、それがこう自分の中でこう見えてきて、あるいは感じられてきたら、結構それでもういいんだよ。だからそのね、それを取り戻すことが大変であって、何か自分が血管品であるっていうのは、もう間違ってるんですよ。血管品じゃないんだよ。で結局なんか遺伝子がどうのこうのとか、私の DNA がの、いやもうお前 DNA のせいにするなよって、
そのそうだから誰かのせいにしちゃえばね、みんないい DNA も、
DNA はいいんだよ、もうみんないいんだよ、悪い DNA ないよ、そんなもののせいにしなくて、自分が今何を足せばいいんじゃなくて、何をそぎ落とせばいいかっていうことが、
ようやくね、これぐらいの年になってきてようやくそういうことが分かってきて、やっぱ今、まあいろいろそのちっちゃい時にからなんかいろいろ詰め込まれて、まあ自分でも詰め込んだりとかもして詰め込まれて、でそれでいいもんだって思ってたんだけど、いやこれは必要ないよとか、これはね必要だとかっていうのをちゃんと自分で判断するっていうことで、今ぐらいの年になってようやく、あこれもいらないこれもいらないってなったら、すごいこう体が楽になって、もう考え方もよくなんかこうなんかすっきりしてとかっていうことにね、なんかなるっていうのも、
でそういう風になった時に、まあ、他者他の人、面白い人、自分が知ってる人、知らない人、知りたい、出会いたい人と出会った時に、そのねえ、誰でもね、もっとそぎ落とすべきだろうと思うし、僕も含めて、だけどそのある程度なんかそぎ落として、自分がこうちょっとこう裸っていう言い方がいいかどうかわかんないけど、そう自分になった、ごちゃごちゃとくっついてる怪獣じゃなくて、その自分になった時に、その他の人と出会った時に、その人からこういただくべき知恵とかヒントとか、まあエネルギーとかいろいろあると思うんだけど、それが入るようになるんだよね。だからそこで本当に欲しいものがいっぱいあるんだよね、その人が持ってるものとか、でそれが実は感じ取れる自分になるっていうのは、
いろいろ抱えてると入ってこないですからね。そうだから、それを入れるなんか部分があった方が、あここがちょっとそぎ落としすぎて、あちょっとここの部分足りなかったなとかっていうのがもしかしたら気がつくかもしれないし、
そ
う
そ
う、
で人がやってることがなんか見えてくる、その凄さとか、面白さとか、なんかこうそこから何か取って自分にくっつけるっていうより、その人のこう持ってるエネルギーみたいなものが、
あれですよ、だからいっぱいいろんなものを身につけて、もうこう例えば目もちっちゃくなってあんまり見えなくなって、これぐらいしか見えないやつを全部こう取ったら、あすごい視界が見え良くなって、あこの人のこういういいところがいいなとか思えるようになるとか ね、なんかもう本当なんか無駄なものが結構多いんですよ ね、 なんかね、
多いよ、
ま
あ、そう言いながら本を一冊増やしたいとかね、
そうだ、もうだいぶ話がこう飛躍してって、
これは、ね、あるけど、ね、いろんな読み方があっていいと思うんだけど、ね、14年前もうすぐ、本当にこういうことが日本で大きなことが起きた時の、自分たちのことを思い出す、もう
動いた、
もう本当にね、メルトダウン現実になって、もうどんどん決断していかなきゃいけないでしょ。でそうやって東北の辺りの人を中心にそういう本当にこういうことになった人たちが当時いっぱいいて、みんなそれぞれ自分の影か何かに導かれて動いたり行動したりしている、だからなんか私はこの影っていうのはなんか自分の潜在意識、埋もれてるポテンシャルとか 本当に全てを失ったかのような時に初めて立ち上ってくる自分の深いところの何か、
うん
うん、で影っていうのは影があるってことはどっかに光があるってことでも
あるから、うん、そうそう、
うんうん、
あの
必ず光源、そう、光源、だから天道様かもしれ
ない
し、
がないとね、できない
もんね、月明かりかもしれないし、うん、でもそれは自分の中のとこをしているもので、
うんうん、
何かが自分の影のようなものでこう第三の目がね、こう三つ目の目が、
うん、
なんか開かされるこうことが起きないと普段なかなか使えないものが開いてくっていうか、うん
ね、使ってない、
そうそう、だからこの本かなり私あのなんていうゲラっていうのはあのできる前のところをね、うんうんうんうん、見せてもらったけど、その時にえこれ本当に出版できるのって本当にタイトル通りだって思って
、うん、
できました、
ね、できましたね、
すごいこと
ヤバ系に、
だからこの今の時代にこの本が出たっていうのは、
うん、
やっぱりなんか必要で生まれてる気がする、
うんうんうんうん、そうね、あの商売考えたら出さない、ね、
そうよ、うん、こんな本売れないよって普通は思っちゃう、
うんうんうん、
そう でもね、出版社の中にはこの出版の、ね、長期にわたる歴史が分かってる人がいて、だいたい残ってる本は、
うん、
もうこんな本読まれるわけないっていう本なんですよ、うんうんうん、
が残ってる、
そうだって100万回来た猫、ね、うん、あれもね、あの佐野さんから英訳頼まれて、なんか英訳がアメリカで出たんだけど、うん、ひどい訳で自分は嫌いで、うん、朝訳してって頼まれて訳して、
うん、
そしたら佐野さんが亡くなっちゃったのね、その途中で、
うん、
そしてなんかあの権利を継いだ人は出さないってなって、
うんうん、
僕の英訳はあのフォルマリン漬けになって
そうなんだ、
すごい傑作の英訳なんだけど、まあまあそのうち出ると思うんだけど、あのだいぶフォルマリン漬けになってるけど、
うん、
その100万回生きた猫はタイトルは生きたってなってて、
うん、
それでギリギリ通るけど、要は100万回死んだ猫なん
です。
で、死ぬことと嫌い、死ぬこと嫌い、死ぬか嫌い、死ぬ嫌い、死ぬ嫌い、死ぬ、そういう絵本出せないよ。
そうですね。
だけど出したらそれが本質だったっていうことを気づいた人いっぱいいて、うん、それで売れた。ハラペコオムシも出せなかった。あのハラペコっていうのは餓死で、餓死して死ぬ人の話がハラペコ。あれを訳した森久志さんはそのやばい人ですよ、軍人で、
うん、
で腹ペコで死ぬところを生き延びた、だからその腹ペコアムシも営業部は嫌がってもうあの絶対出さないってなって、
うんうん、
すごい戦いがあってやっと出せた、
うん、
出したらみんながそうだ腹ペコアムシだってなった、もうそのほとんどそういう本なん、
うん、
だからその「押し入れの冒険」っていう本がある、
うん、
あんな話絶対出せない、で今は多分出せない、
うん、
だけど出たら本物だっていうことに気づいた人いっぱいいて、うん、まあこれを担当してくれた編集者はそういう思いな
ん
だ、
うん、
これは常識の範囲内だったら、
うん、
あのこう人気が出る絵本じゃないけど、でも今、うん、まさに今一昨日
必要とされて
る、うん、ウンゲラは面白いこと書いてるんだよね、あの兄のベルナールへ、あ兄のベルナールへの感謝を込めて書いたストーリー、自分の本当幼い時に父親が死んで、うん、で兄貴がちょっとこう導いてくれた、
うん、
僕らの父が死んだ後、ベルナールは世界と果敢に向き合って影のように僕を導いてくれた、これからやってくる世界と向き合わざるを得ない孫たち、フェリシティちゃんとキーラン君へこの本を送る、
うん、
から、まあ、これからやってくる、ことやばいぞっていうこともたくさんあって、多分今までにない監視社会、今までにない 介入の度合い、
うんうんうん、
もう人体にチップを入れるとか、はい、もう普通にもうなんか必然的にそうなるみたいな話だし、うん、電磁波被曝もすごいし、もうね、メロトダウンが次々と起きるような流れだし、うん、でそういう中でね、こう生きていく上で多分その影、
うん、
影をどうやってスマホ見ないでね
ついスマホ見ちゃいますからね。
そう、スマホにね依存しないで自分の影っていうのは相当難しい、うん、したいなっていう面白い教育学者がいて、うんうん、彼が言ってんだよね、そのもう100年以上前に人間であることが非常に難しくなった、
うん、
まあ、発電が始まって、うん、電線がもう大きい町はみんな電線張られて、みんなそこから電磁気にやられるし、うん、もうその第六感がもう潰される、
うんうんうん、
近代現代にも入っちゃった時に、彼はねその感覚を生かしていろんなその水の流れとか植物の命とかいろんなことをこう考えて、いろんな分野で面白い発見をしてる人なんだけど、その私たちがもう人間にしかできない人間であることをもっと高めることがもう今までにないほど重要だって言ってて、
うん、
まあもう100年経ってますますシュタイナーが言った通りだなっていうふうに思う。
そうですね。
シュタイナーはね、ウイルスのペテン見抜いてた人だよね。
あ、
もう本当に本当にファンタジーの中でね、うん、僕らが影をどういうふうに
そうですね、まあでもとにかくこれやっぱ、うん、あ、やっぱってね、やば
やっぱ
やばいですね。もううん、いろいろだいたいこの豆竹ラジオをね、だいたい終わりに近づいていった時には僕まとめて、まあ、こういうことの話でしたね、こうでしたねとかっていう話するんですけど、うん、もうなんかもうそういうことをもう言わずに、なんかこの本をねまずなんか手に取ってもらってっていう機会をすごくどうやって増やそうかなっていうことばっかり今すぐ考えてて、うん、なんか、うん、あ、これでももう、もう出るっていうことでいいんですかね。
そうですね、もうほぼ放送と同時発売みたいな、
みたいな形で、
うん、配本が始まりますね、
はい、なのでどこかで手にまず取ってもらうか、あるいは
まず最初の一冊は、うん、その豆たけコーヒーに置いて、
はいはい、うん、そうですね、
この本を見たいっていう人はもう今日車を走らせるか、
そうですよね、
自転車に乗って、
自転車
まだ行く、
奥長屋売ってます、
あ、はい、奥長屋、
はい、
今店は改装中ですけど、
ね、店改装中だけどね、今すごいことになって、ね、やばい状況になって
る、やばい状況、面白い、うん、僕ちょっとね皆さんに言っていいかどうか分からないけど、奥長屋っていう店はね、たたきって、
うんうん、
なんか土間みたいに、
はい、
それで今それ全部掘り返してるわけ、そしたらね縄文土器が出て発掘しなきゃ
いけなくなっちゃって、
そうだから今発掘現場、もう皆さんもう見たかったら、
そう、そんな感じですよね、
今しんちゃんが一生懸命古いにかけてね、
そうそう、
なんか鹿の骨とか出てる、
そもそも言うの忘れてたけど、今日は奥長屋からお送りしてて、
そうね、
マキちゃんの紹介もしなかった奥長屋のマキちゃんも一緒に、
今素敵な、はい、美声は、そう、僕が声色を使ってるんじゃなくて、
そうそう、
奥長屋、
最初に全然その説明もしないまま始めちゃった、
すごいね、謎の、
そう、謎の人が誰かが喋ってるみたいな、今日は本当に豆たけ、本当はね、そうそう、だからヤバっていう絵本が出るんで、まあ、豆たけコーヒーでアーサーさん来てもらってヤバっていう本が出るタイミングで、
うん、
やりましょうっていうふうに言ってたんだけど、ちょっと今ね、
できたけど、
できたけど、
ヤバには
ヤバにはちょっといけない、ヤバい状況があって、ヤバい状況はないですね、
うん、
けど今日はもう奥長屋 で、
ね、
でっていうことなので、うん、まあ、
サイン本が欲しい人は早めに予約いただければ、
はい、
ちょっとアーサーにサインもらって、そう、ね、置いときます。
で、豆だけには一冊、うん、常に
常備、こう見ていただいて、あ、これは絶対読んだ方が自分の手元にあって、うん、 読んだ方がいいなっていう人は、
ね、豆だけにも売ろうか、うん、
そう、ね、うちでももしあれだったら
ぜひ、
はい、よろしく。
ヤバ系にヤバが、
ね、そう
あるん
だ。ある。
豆だけで売った方がいい。
すごい。
でもお互い2月休みだよね。
うん、
ね、
まあでもまあおいおいなんかそういう形においおい、ね、していければいいなとかって思いますので、
だからみんなも青の
洞
門回って、
うん、
それでヤバ。
ヤバ。ヤバ系に行って、うん、でヤバを手に取ってもらって。
ね、こうね、口当たりがいい本じゃなくて。本物の素材の本、お料理でもそうじゃない？なんかファーストフードとかさ、なんか一見見た目がいいインスタ映えする料理じゃなくって、うん、本当に味わった時に本物の素材で本当に愛情込めて作った料理って、
うん、
ね、分かるよね、味覚がね、うん、なんかそういう本ってい
う
か、
そうでもね、うん、まあ、こびないっていうかな、
そうですね、
ウンゲラは本当にあいつ、いろんな、
あいつとか言って、
そう、キャラクター作れる人なんだよ、うん、面白い、みんながおーってグッズが欲しくなるような作れちゃう人だし、いろんな面白い主人公、だいたいみんな取り上げないヘビとか、
うん、
なんかみんな気持ち悪いと思うような人とか動物を主人公にするのがあったんだけど、こんなにこう意図的にそういうキャラクターとかを外してこう、うん、不親切って言ってもいいぐらいこうちょっとこう突き放して、それでこのなんある種の無機質な感じ、うん、でもすっごい面白いよ、そのデザイン的に、
うんうん、
エッシャーっていうね、すごいこう幾何学模様と、ね、を混ぜて迷路、はい、みたいな絵を描いた人がいるんだけど、うんうん、そういうこうちょっと人をこう突き放すような、
うん、
そうわざとやってる、
うん、それもまた面白いです
よね、全然媚びないけど、
うん、なんかパッとこう、ね、あいいなと思って手に取るとかじゃなくて、全然キャッチーな感じも全然ないけど、
これ手に取る人かなり変わってる、
変わってる人って感じだけど、いやでも本当に手に取ってもらうための、何かできることをどんどんやっていければなと思います、
ね、そうね、僕が、まあ、ヤバ系から出発してこう、
うん、
全国売り歩けばいいんだね、
そう
なんかそうしてか
、まあね、でもそんなことができたら、まあでもせっかく本当にこういうタイトルでこういう、まあ、ご縁をいただいて、ね、こんな話もできて、まあ、この
すごいタイミングだった ね
本当にすごいいい感じだったんで、もうとにかくこのヤバっていう絵本を
はい、
アーサーさんも一緒になんかこう売り歩いていけることができるようになんかしましょう。
予習しといた方がいいよね、経験
の人。本当に、今日はこんな感じで、はい、お話をたくさん聞かせていただいて、まあでも本当に絵本をパッと撮るだけじゃなくてね、そのこれを聞いていただいた方はこのヤバっていう絵本の中にこんな思いが含まれているっていうこともちょっとこうあるとちょっと導入としては行きやすかったかなとかっていう感じもするんで、ぜひ皆さんに手に取っていただけるように頑張ります、
うん、こちらこそ、
はい、
ありがとうございます、
ありがとうございました、アーサー・ビナノさんでした、あとマキちゃんもありがとうございました、はい、ちょっと本当にやっぱり長くなったなと思いますけどまあでもそんなもんです、はい、はい、ではでは今日は本当にお二人ありがとうございました、
また
なんかまたヤバ、ね、ヤバが出る、ヤバ2が出る、
ヤバ2が
出る時はまたよろしくお願いします、はい、ありがとうございました、では今日はこのあたりにしたいと思います、皆さんではさよなら、この番組はコーヒーが真ん中にある生活を、豆たけコーヒーがお送りしました。